大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。ということで、今週と来週はですね、コレクティブ福島の話と、あとは、8月の9日に行われる、福島市の県庁通り商店街での、フェスティバル福島納涼盆踊りの話を中心に、いろいろ盆踊りの話とか、それから福島の県庁通り商店街の話をできればいいなと思っています。ということで、まずはコレクティブ福島の話なんですけども、これ去年、この番組でコレクティブ福島の話、去年とか一昨年したと思うんで、覚えてる方も多いと思うんですけども、もう誰が参加してもいい、バンドというかオーケストラというかビッグバンドです。楽器ができようができまいが、本当に誰でも参加 OK。 それでそのメンバーで福島でね、毎年やっている盆踊りの演奏をしようという趣旨で、3年前に始めたのがコレクティブ福島なんですけども、せっかくね、そうやってもう今まで初めて会うような人たちが、何十人も集まってくれるんで、それだったらコレクティブ福島で即興演奏もやろうというか、まあ最初からそれやりたいと思って集めてたんですけども、そんなこともあって、去年のフェスティバル福島の時に盆踊りでコレクティブ福島77名で演奏したんですけども、その翌日に福島のジャズ喫茶のミンガスというところで、その77人が全員集まって、レコーディングをしました。そのね、アルバムが、出たんです。出たんですというか、正確に言うと出るんです。8月9日に、福島市で行われるフェスティバル福島の会場が先行発売で、その後ね、8月12日だったかな、日本全国のレコード店で発売になります。まあ、全国のレコード店でって言っても、発売になるのはディスクユニオンとかアマゾンとかタワレコもどうかな、まあそういうところだと思うんですけども、今日はまずはこのコレクティブ福島の話からしましょう。コレクティブ福島のファーストアルバムの説明です。タイトルがね、77インディビジュアルズっていうタイトルなんですけども、ジャケットめちゃくちゃかっこいいよ。コレクティブ福島のメンバーの、ドラムも叩いている名取さんっていう方が、名取和弘さんね、が、デザインしてくれたんですけど、写真はね、映画監督でもあります、ドキュメンタリー映画の監督でもあります青山真也さんが、会場でビデオを回してる時に一緒に、撮影してくれたものから、撮った写真が使われてるんですけども、これね、基本的にはね、その場で即興演奏した曲が全部で十何曲か入ってます。で、1曲だけA じゃないか音頭、いつも盆踊りでやってる A じゃないか音頭の演奏も入ってるんで、まずはこれ前編かけると、CD 買ってくんないから途中でフェードアウトしますけども、コレクティブ福島の最新アルバム、これから発売になります。77インディビジュアルズから A じゃないか音頭を聞いてみましょうか。演奏してるのはね、77人のコレクティブ福島のメンバーです。一応歌ってる人だけ、紹介すると、1番歌ってるのが永見純。それから、その後、小野慎太郎が、ラップをやってくれてます。その後は、山本洋平が歌を歌ってくれてます。コーラスにサチコ M、それからモミ、それと帝かな子が、コーラスとか笛とかで入ってます。それ以外にももう77人がみんなで演奏してます。ということで、まずは、このコレクティブ福島の最新作から、A じゃないか音頭、ちょっと最後はフェードアウトさせてもらいますけども、を聞いてください。コレクティブ福島の最新アルバム77インディビジュアルから A じゃないか音頭を聞いてもらいました。これ初めて聞く人のために説明しておくと、 A じゃないか音頭っていうのはもともとプロジェクト福島が2013年に盆踊りをやろうって言った時に、まあこれ遠藤道郎さんが主に中心になって盆踊りやろうって言ったのかな。それで遠藤道郎さんはじめいろんな人から歌詞の断片を集めて、その断片で、私が曲を作ったのが A じゃないか音頭です。で、私のねスペシャルビッグバンドで演奏したりとか、あと永見純さんの、池袋ボンバンドとか、いろんなところでこの曲やってくれてるんですけども、あと札幌の8月祭、ビッグバンドとかね、いろんなところでこの曲やってるんですが、福島でコロナの後かな、毎年やってた盆踊りをの演奏メンバーをもう本当に公募で来た人だけでやろう って決めたのが3年前なんですけど、その時に集まってきたのがこのコレクティブ福島のメンバーで、もう1回の1日だけのリハーサルですよ。だけで、もうその時初めて集まった人たちだけで、盆踊りのいろんな曲やろうって言って、じゃないか音頭もやるようになって、ここで歌ってる永見純さんはね、もともとオリジナルのこのじゃないか音頭のシンガーで、オリジナルは遠藤道郎さんと永見純さんだったんですけどね、他にもプロジェクト福島のもう最重要メンバーの一人と言ってもいい、小野慎と僕ら呼んでますけど、小野慎太郎さんがラップやってくれたりとか、彼もね、最初盆踊りやり出した時はラップのラの字もできなくて、ある時ラップやるってことになったら、最初のステージではもう緊張しちゃって途中で歌が止まるくらいだったんだけど、今はもう立派に、これラップって言っていいかどうか分かんないけどね、歌ってくれたりとかで、毎年本当に誰が集まるか分かんないの、その日集まったメンバーだけでやろうって言ってて、でこれは去年の夏に8月に録音したものなので、その時ちょうど集まってたのが77人だったので、アルバムタイトル77インディビジュアルズ、77人の参加者みたいな意味かなっていうタイトルにしたんですけども、本当に楽器の演奏の上手い人からほとんど楽器が演奏できない人まで、もう誰でも参加 OK で、頑張ってこの曲をやろうっていう気持ちのある人だけあれば誰でも OK ってしてやったのが、このアルバムなんです。で今年もね、実はメンバー募集してます。今まで参加してなかった人でももちろん参加 OK で、楽器なんかやったことないっていう人でもこれからやってみたいっていう人参加 OK なので、プロジェクト福島のホームページに詳しい応募方法を書いてます。でそこに、音源とかやる曲がね、6曲だったかな、忘れちゃった、何曲かあるんだよ、その曲の音源と譜面があるので、その譜面を見て自分で事前に練習して、でね、8月9日が本番ですけど、その前の日の8月8日の、12時集合で福島のミンガスというジャズ喫茶、もう僕が、浪人してる頃から、僕は要するに10代の頃からあったジャズ喫茶ですけど、そこがね、7、80人は入れるので、そこで、1日8月8日リハーサルして、それで8月9日に福島の県庁通り商店街で本番があるので、ぜひぜひ演奏で参加したい人は、8月8日から福島に集まってくださいね。本当に誰でも参加できる。楽器が全然できないって人はコーラスだけでもいいし、まあ盆踊りだったらね、別に事前申し込みなんかしなくても盆踊り一緒にやってくれればいいし、何でもいいよ、手拍子でもいいしね、自作楽器でも大丈夫です。そんな感じで今年も募集してますので、ぜひぜひ。ところでこの夏の盆踊りなんですけども、毎年ね、福島の街中広場っていうところでやったり、駅前商店街でやったりしてたんですけども、今年はですね、なんと、場所を変えて県庁通り商店街っていうところでやります。これね、どういうところかというと、福島駅から歩いて10分くらいかな。で、僕が子供の頃はこの県庁通り商店街が福島市の中心だったの。だけどだんだんデパートが駅前に引っ越したりとか、路面電車がなくなったりして、県庁通り商店街はね、こんなこと言ったらなんだけど、一時ちょっと落ち込んじゃったんでね、その後ね、前僕が子供の頃みたいな賑やかさはなくなってしまったの。だけど福島の最近福島駅前の、開発がちょっと頓挫しちゃって、デパートをね、中郷デパートがなくなって、そこの跡地に大きなビルが建つ予定だったのがちょっと頓挫しちゃったりして、駅前がの方向がちょっと迷走してるのね、今ね。そんな中で、別にそれが迷走したからってわけじゃないけども、県庁通り商店街に、この何年か、震災後って言ってもいいと思うんだけども、少しずつ若い子たちのお店が集まり出してきたんです。で、ちょっとね、おしゃれな感じになってるというか、まあ僕らはそんなおしゃれじゃないけども、ここの商店街すごいいいなっていう感じで、興味ある人は、YouTube で、福島市県庁通り商店街っていうので検索すると、県庁通り商店街のね、何だったっけな、プロモーションビデオ、っていうので検索すると、ここの商店街のなんだろうな、プロモーションビデオが出てきます。でこれがすごいいいので、ちょっとチェックしてみてくれる、めちゃくちゃいいビデオだよ。ちょっと感動しちゃう。俺見た、最初見た時ちょっと泣いちゃったくらい、 4,5 分の短いビデオなんだけども、福島市県庁通り商店街プロモーション映像 かなっていうので YouTube で検索してみてください。すごいいいから。でここの商店街で、もともとここの商店街の人たちと僕なんとなくは知り合いだったんですけども、去年ここの商店街にある、藪内さんっていうあのメガネのお店があって、オプティカル藪内ってお店ですけど、そこで、の150周年だったんだよね。その記念イベントでミロコマチコさんとか和合良一さんなんかとこの商店街でイベントをやったりしたのがちょっと縁になって、盆踊りをここでやろうかって話になって、それがね今年の8月9日に実現します。なのでぜひぜひ8月9日福島市に来てくれると嬉しいな。しかもね、8月の7日8日は、福島の、もうメインのお祭りのわらじ祭り、これも2019年に私が改革プロデュースを任されてディレクターを任されて改革したお祭りがもう私の手は離れて何年も経つんですけども、このお祭りもあるのでそっちもね一般の参加できる、見てても楽しいよ。なので7日とか8日はわらじ祭りにで夜楽しく踊ったり見たりして、昼間は8日の昼間はそのミンガスというお店でリハーサルのあるので楽器やりたい人はそこに来てもらって、で9日は、福島市の、県庁通り商店街でプロジェクト福島のお祭り、昼間からちょっと詳しい、予定表がまだ出てるのかな出てないのかな俺わかんないんだけど、昼間からいろいろ DJ イベントがあったり、あとはいろんなお店が出たりとか、それからね多分いろんなバンドも出る。それと、この番組でもよく紹介している北海道のマレウレウが来てくれてそこで歌ってくれるので、これもねぜひぜひライブハウスじゃなくて野外でやってくれるので無料で見れるよ。マレウレウなかなか見れる機会福島だと特にないから、ぜひぜひこれ見に来るだけでも素晴らしいと思う。それで夜夕方になると思うな、多分5時くらいかな6時くらいから、盆踊りやるので、ぜひぜひいつものように大風呂敷を、道路中に引いて県庁通りを封鎖して、盆踊りやるのでぜひぜひいらしてください。そこでコレクティブ福島演奏します。もちろん盆踊りの演奏もするし、もし時間の合間があったら即興演奏したりとか、もしできることならマレウレウとコレクティブ福島の共演もしたいなって思ってるんですけどもね。ということでぜひぜひいらしてくれると嬉しいです。コレクティブ福島のアルバムからさっきかけたのはええじゃないか音頭っていう音頭、盆踊りのための歌でしたけども、このコレクティブ福島が即興演奏をやった曲がいっぱいこの新しいアルバムには入ってます。77人で即興だよ。でこれもちょっと全部は聞かせられないけども、どの曲聴こうかな。持続っていう曲があるんですけども、曲って言っても即興なんだけど、これすごいかっこいいので前編じゃないけどもちょっと部分聞いてください。興味あったらぜひぜひこのアルバム、買ってくれると嬉しいし、8月9日福島市に来てくれるとすごく嬉しいです。ではコレクティブ福島のこれから出る最新作77インディビジュアルズから持続。コレクティブ福島の最新アルバム77インディビジュアルズから、これは3曲目に入ってます持続という曲、前編ではないんですけども、これもっとドラマティックな展開がいろいろ起こるんですけども、即興演奏ですを聴いてもらいました。演奏しているメンバーは77人の参加者たちです。面白いでしょ、これ即興演奏なんだよ。別に事前に決めてたわけじゃなくて、僕とか他のメンバーとかが簡単な指揮をしながら、でもそれぞれ自分の出す音は自分で決めていいの。それで自由に即興演奏して、この日は77人だけども、30人の時もあるし、80人くらいの時もあるしね、本当にその日集まった人たちだけで、うまいも下手も、それから若い人も、それから結構年取った人も子供もいるし、あとは性別も年齢もそれから人種も一切問わない、誰が参加しても OK なので、今年もこういうオーケストラやります。盆踊りの曲ももちろんやるので、盆踊りの曲練習して参加してくれればすごい嬉しいけども、盆踊りじゃなくて即興演奏だけ参加したいっていう人はもちろんそれでも構わないので、ぜひぜひ今年も、8月9日に福島市の県庁通りでやります。前日の8月8日の昼間に、福島市のミンガスというジャズ喫茶でリハーサルやるので、ぜひプロジェクト福島のホームページを、ご覧になって、参加してもらえると嬉しいです。これね全部で12曲入ってるかな。レーベルはねプロジェクト福島のレーベルから出ています。それから この番組ではもう時々紹介してくれてるんでおなじみだと思うけども、郡山のティッシュボックスという、ライブをやったりスタジオをやったりしている、場所を運営している荒川敦がプロダクション、この CD 作る、制作をやってくれたりとか、もう他にもさっき言ったもう有名なドキュメンタリー映画作家ですけど、青山真也さんが写真撮ってくれたり、彼の映像もあるのでそれもそのうち YouTube に上がると思います。それからもうプロジェクト徳島の、ね、メンバーがみんなで協力してくれてこのアルバム作りました。なんかね、震災から15年でしょう、やっとここまで来たなと思って、俺すっごい嬉しいの、本当に嬉しい。もうこのアルバムが出来上がった時泣きそうになっちゃった、っていう話の続きはポッドキャスト版と、それから来週もしたいと思います。もう時間が来ちゃったね。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今週は今年のフェスティバル福島の話とコレクティブ福島の話をしました。また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、コレクティブ福島の話と、それから、今年のフェスティバル福島の話しました。ぜひぜひみんな来てくれると嬉しいな。なんか本編でもちょっと言いましたけども、震災の年とかってね、やっぱりプロジェクト福島立ち上げてもう1万何千人も来たフェスティバルやったりとかして、ものすごい力が入ってたと思う。年齢的にも今から15年前だから、僕50代前半だったんだよね。だからもう怒りもするし喧嘩もするし、今よりだいぶ血気盛んだったね。周りにいた人たちは大変だったと思うけども、もうみんなあの時はすごい熱量だったから。だけどそれから15年経って、当時52歳だった僕はもうじき67歳ですとかね、他の若かった20代のメンバーたちも今みんな40代になってて、で最初のうちはね、東京からプロのミュージシャンが来たりとか、あと福島の人ともね一緒にやりたいと思ったんで、オーケストラ福島っていうのを作って一緒に即興演奏したりとか、あと東京から来たミュージシャンもそこに混ぜたりとかしてやったりしてたけども、だんだん、まあぶっちゃけお金もなくなってくるしね、人呼ぶお金もなくなってきて、規模もそんなに前みたいに大きくできなくなってきたんだけども、でもやっぱり特にプロジェクト福島の僕の次のリーダーやってくれた山岸誠之進っていうのがすごい熱量で、プロジェクト福島をずっと続けてくれたおかげで、夏の盆踊りがずっと続いていて、盆踊り以外のいろんなイベントも今も続いてるんだよ。だけど大風呂敷を広げるのを中心にね、だけど僕は主に関わってるのは今夏の盆踊りなんだけども、そんなね、メンバーみんなのおかげでずっとこれが続いて、だから僕はそこに関わることができて、でその中で、コレクティブ福島もう即興で誰が集まってもやれるよっていうのをそのまま盆踊りの音頭をやるバンドにも応用しようと思って始めたのが3年前だけど、このコレクティブ福島でこれがね、なんか形になったの俺すっごい嬉しいの。もちろん震災後ね、いろいろやってきたことで形になったものっていっぱいあって、大風呂敷のプロジェクトとか、あるいはなんだろうね、いろんな他の地域で札幌8月祭とかね、これからやるけどね、8月祭はね、そうそう8月祭の宣伝もしなきゃ、後でちょっとするけどもとか、他にもいっぱいいろんなそれがきっかけで続いているプロジェクトあるんだけども、僕個人としては今年このコレクティブ福島のアルバムが出たのがすごい嬉しいかな。やっと福島発で何か作れたというか、イベントはもちろんずっとやってきたし、他のこともいろいろやってきたけども、なんか作品っていう意味で福島の人たちというか、まあ一般の人と集まって作れたのがこれが最初のような気がする。作品って意味でだよ、イベントじゃなくてね。だからそれもあってね、すごい嬉しかったりします。そうそう、これ京都では7月の24日放送で、福島では7月の27日放送かな、なんだけども、札幌でね、さっきも言いました、7月の31日と8月の1日に8月祭というのをやります。これも札幌で、2014年からプロジェクト福島でやっていた2013年の盆踊りを、札幌でもやろうということになって、坂本龍一さんがディレクターの時の札幌国際芸術祭で ちゃんと口が回ってない札幌国際芸術祭で始まったのが札幌の8月祭の盆踊りなのね。それが、今年で10回目を迎えるんだけど、今年がね残念ながら最後になってしまったんだけども、その、8月祭がね7月31日と8月1日に行われます。で僕これもう、いつもそうなんだけど、最初のうちリーダーやるんだけど、そのうちリーダーやりたくなくなるんだよね。っていうか、僕がリーダーじゃなくて他の地元の人がリーダーやった方がいいと思うので、去年一昨年からかな、この8月祭も、の8月祭ビッグバンドのリーダーを吉田ののこさんにお願いして、で歌の方のリーダーを、マレウレウのマユンキキにお願いして、その2人がリーダー体制みたいになったのかな。それで、行われるんだけどね、8月祭自体今年が最後になっちゃうけども、でもせっかく、マレウレウという、アイヌの伝統の歌を今の形でやっているグループと、それから、アイヌに対して僕ら和人です、和人がやっている音頭の、両方が一緒にやれる機会で、すごくいい機会だったので、8月祭じゃないところでもこれ続けられたらいいんじゃないかなって話はちょっとしていて、それで、吉田ののこさんとかまゆんとかその辺が一緒になって、ウポポ盆踊りっていう言い方してたかな。これからちゃんと名前も決まってくんだと思うんだけど、アイヌの伝統的な、踊り、歌と、それから日本の音頭を混ぜたものを今ね、なんか編曲して作ってるみたい。すごい、この俺こんなもんが生まれるだけでも俺頑張った甲斐があるなと思ってて、しかも僕がやるんじゃなくて、北海道のね、地元の人たちがそれをやるので、それもすごい嬉しくて、なんかね、自分がやってたことがただ続くんじゃなくて、それが次の人たちに受け継がれて、こうなんていうのかな、違うもんができてくるって聞くのがな、やっぱすごい嬉しくて、だから今回の札幌の方も、単に8月祭がなくなっちゃって残念だけども、そうではない、アイヌの人たちとそれから和人との間で生まれる新しい、盆踊りというか音頭みたいなもんがこの先もしできてくるんだとしたら、すっごい嬉しいし、ちょっとそれはすごい見たいし、リーダー降りたと言いながらですね、俺もギタリストで参加したいって今ずっと思ってて、だから今からその、7月31日と8月1日に北海道札幌の、北三条広場で行われる、盆踊り、すごい楽しみにしてます。福島からもね、建築家でありプロジェクト福島の、重要メンバーである、大風呂敷なんかのプロジェクトを推進してきた浅野幸太とか、それからリーダーの山口瀬野心も、多分この北海道行くんじゃないかな、そんな予定しているので、ぜひぜひこれ北海道の人聞いてるかな、ポッドキャスト版、北海道の人じゃなくてもどこの人でもいいや、北海道8月、31日と8月1日の最後の8月祭、ぜひそれを見に来て、翌週はですね福島の、7、8がわらじ祭りです。そして、9日が、福島市の県庁通り商店街でプロジェクト福島がやるフェスティバル福島納涼盆踊り大会やるので、これ全部はしごしてくれたらすげえ嬉しいな。もしはしごしてくれた人がいたら俺に一言言ってください。全部はしごしてくれた人には俺が、ビールか何かおごります。俺よくこの番組でこれ言ってるよね。言っといて忘れたりしてさ、わざわざ来てくれて、全部参加しましたって言うと、ああ、嬉しい、ありがとうって言ってビールおごるの忘れちゃったりするんですけど、そういうことがないように、全部見ました、ビールおごってくださいって言ったら、ジャムジャムラジオで言ったなって思い出すので、言わなかったら大友さんジャムジャムラジオで言いましたよって、言ってくれればビールかお酒飲めない人にはなんか違う、飲み物とか必ずおごります。もし全部来れたらだよ、全部だよ7月31日と8月1日の札幌8月祭、それから、8月の、7、8のわらじ祭り、これはどっちか見てくれればいいや、それで8月9日のフェスティバル福島、これ参加した人、全部見た人いたら言って、本当に言って、もう本人が嫌じゃなかったらハグしてビールか飲み物おごります。ということで、来週もちょっとコレクティブ福島の話しようかな。なんかそうそう、先週さ、来週もしかして収録できないかもしれないから石橋さんにピンチヒッターするかもだけど、収録できちゃった。今週と来週はできます。再来週がひょっとしたら本当にできないかもしれないので、石橋さんにピンチヒッターお願いするかもしれない。そんなわけで、大友義秀のジャムジャムラジオでした。また来週。